皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間です。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は、米国エネルギー省が物理学認識型 AI で材料設計を革新するニュース。トップ素社が AI を第5のパラダイムと位置づけたこと。MIT が生成 AI に原子化製薬を導入した研究、そして Google DeepMind の G ノームが220万もの安定結晶構造を発見したという画期的な発表がありました。その他にも、中国の AI 科学戦略、ドイツの大規模な自立型ラボプロジェクト、フィジックス X 社による産業工学シミュレーションの高速化、そしてジェフ・ベゾス氏が共同リーダーを務めるプロメテウスへの巨額投資など、マテリアルインフォマティクス分野で多岐にわたる重要な進展が報告されています。
今週も本当に盛りだくさんですね。トロイさん、マテリアルインフォマティクス、つまり AI を使って新しい素材を探し出す研究分野が、いかに世界の産業と社会を変えようとしているかがよくわかります。
そうですね、スージーさん。今回は特に、AI が単なるデータ分析ツールを超え、自律的に材料を設計、発見、最適化する方向へと進化している点に注目しながら深掘りしていきましょう。
素晴らしい視点ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは、米国エネルギー省が発表した物理学認識型 AI フレームワークについてですね。これはどのような技術なのでしょうか？
はい、スージーさん。これは AI と物理学の法則を深く統合した画期的な技術です。ファウンデーションモデルや生成 AI などを組み合わせ、材料の特性と機能を予測可能な形で設計できます。従来の試行錯誤型アプローチでは数十年かかっていた材料開発を、数年、あるいは数ヶ月にまで短縮することを目指しています。
数十年が数ヶ月ですか？それは驚異的な短縮ですね。具体的には、どんな分野での応用が期待されていますか？
特に、電池技術では高容量で長寿命、安全な次世代電池材料の発見、エネルギーシステムでは高効率な触媒や太陽電池の開発、構造材料では軽量で高強度な航空宇宙、自動車向け材料の設計が期待されています。物理法則を組み込むことで、AI が単なる相関関係ではなく因果関係に基づいて材料挙動を理解できるのが強みです。
なるほど。これにより、クリーンエネルギー技術など、世界の喫緊の課題解決が加速するわけですね。
その通りです。国立研究所や大学、産業界との連携を強化し、将来的には完全自動化された材料発見プラットフォームの実現を目指しています。材料科学だけでなく、化学や生物学など他の科学分野にも波及効果をもたらす可能性を秘めています。
物理学認識型 AI が、科学発見そのものを変革する重要な一歩となりそうですね。続いてのニュースは、デンマークの化学触媒大手、トップ素社が AI を第5のパラダイムと位置づけたという話ですね。第5のパラダイムとは、一体どういう意味合いでしょうか？
これは、材料科学が経験科学、理論科学、計算科学、データ駆動型科学という4つのパラダイムを経て、AI を基盤とする新たな発見の時代に入ったことを意味します。トップ素社は予測 AI と生成 AI を組み合わせ、新材料の発見と設計を加速すると発表しました。
なるほど、歴史的な転換点というわけですね。トップ素社は具体的にどの分野で AI を活用しているのですか？
主に不均一触媒、高温電解、そしてバッテリー技術の3分野です。これらの AI システムは、膨大なデータから新しい材料構造や組成を予測、生成し、従来の試行錯誤では難しかった広範囲な実験空間を効率的に探索することで、予期せぬ機能を持つ材料の発見を目指しています。
AI が探索することで、人間が見つけられなかった材料が見つかるかもしれないと。
はい。その成功はデータの質、バイアスの認識、厳格な実験的検証にかかっていますが、持続可能な社会を実現するための革新的な材料ソリューションの創出に大きく貢献すると期待されています。
産業界のリーダーが AI を積極的に導入する動きは、今後の材料科学の方向性を示すものとして注目されますね。 MIT の研究者によるニュースは、生成 AI を用いた材料の逆設計に関するものですね。原子化製薬を導入したクリス VCD というフレームワークが画期的だそうですが、これはどのような技術なのですか？
はい、スージーさん。従来の生成 AI は多くの材料候補を生成できましたが、その多くは科学的に不安定でした。MIT の研究は、原子化という科学の基本的な法則を生成フレームワーク、クリス VCD に組み込むことで、AI が科学的に妥当で安定した結晶構造を生成できるようにしたものです。
なるほど。AI が単に見た目を生成するだけでなく、ちゃんと科学のルールを守ってくれるようになったと。これでどんなメリットがあるのでしょうか？
この技術により、AI は元素の結合特性に基づいた意味のある結晶構造を効率的に探索できます。特定の機能要件を満たす材料の探索空間を劇的に狭め、開発期間を短縮する可能性を秘めているのです。
それは実用化に向けた大きな一歩ですね。今後の展望はどうですか？
ええ。クリス VCD のような制約付き生成 AI フレームワークは、材料科学者がより効率的に、信頼性の高い方法で新材料を発見、設計するための強力なツールとなります。触媒や熱伝材料、バイオ材料など、様々な分野での探索が加速されるでしょう。
生成 AI が、理論的な安定性だけでなく、科学的なリアリティを持つ材料を設計できるようになるのは非常に重要ですね。次のニュースは、中国の AI for Science 戦略についてですね。中国が AI を先端材料科学に導入し、世界的な競争優位性を追求しているとのことですが、具体的な成果は出ていますか？
はい、スージーさん。具体的な成果がすでに出てきています。ディープケム社はハイスループット実験用の自律型インテリジェントラボを開発し、シャオミー社は AI を用いてスマートフォン向け軽量金属合金を設計しました。また、DP テック社の AI モデルはナトリウムイオン正極材料の生産最適化に成功しています。
AI が自動で実験を進めたり、製品に使われる材料を設計したりしているのですね。これは他の国々にとっても大きな脅威となりそうですね。
その通りです。中国は AI を単なる研究ツールとしてではなく、産業界の具体的な課題を解決し、製品開発を加速するための実用的な技術として位置づけています。これは、米中間の技術競争が激化する中で、将来の技術覇権を握ろうとする強い意志の表れです。
なるほど。今後の展開が気になりますね。
自律型ラボの普及と AI モデルの精度向上は、材料発見の速度をさらに加速し、中国が持続可能なエネルギーや高性能エレクトロニクス分野で世界をリードするための重要な原動力となることが予想されます。
グローバルな技術競争において、AI による材料科学の進化がますます重要になってきますね。ドイツでも AI と自律型ラボを組み合わせた材料開発が進んでいるようですね。アセンドプロジェクトとはどんなものですか？
はい。ドイツ連邦科学技術宇宙省が3000万ユーロを投じ、ヘルムホルツ、セントルムベルリンやベイアー SF を含む6つのパートナーが参加するプロジェクトです。AI とシミュレーション、自動自律型ラボを統合し、持続可能な化学品生産のための高性能触媒発見を加速します。
3000万ユーロとは大規模ですね。このプロジェクトでは、AI が具体的にどのような役割を果たすのですか？
AI が材料のデジタルツインを自律的に構築、更新し、反復学習ループに基づいて実験を設計します。自律型ラボが AI の提案を実行し、結果を AI にフィードバックするヘイループシステムで、数分の1の時間とコストで触媒候補を特定することを目指しています。
まさにセルフドライビングラボの実現ですね。
その通りです。これは化学産業、エネルギー生産、環境技術において不可欠な触媒の開発を劇的に効率化します。ドイツはこの分野で国際的なリーダーシップを確立し、持続可能な科学への移行を加速しようとしています。
AI と自律型ラボの組み合わせが、環境課題解決への貢献も期待されるのですね。ロンドンの AI スタートアップ、フィジックス X 社が、産業工学シミュレーションを数日から数秒に短縮する AI 技術で、1億3500万ドルの巨額資金を調達したそうですね。 これはどのような技術なのでしょうか。
はい、スージーさん。フィジックス X 社の AI は、深層学習と物理法則を組み合わせた物理学に基づく AI を活用しています。航空機エンジンの空力解析や電気自動車部品の熱管理など、従来のシミュレーションが数日かかっていたものを、わずか数秒で実行できるようにするものです。
数日から数秒ですか。驚異的な高速化ですね。これが産業界に与えるインパクトは大きいでしょうね。
その通りです。設計の変更をリアルタイムに近い感覚で評価できるため、数千回の設計反復が現実的な時間で可能になります。シーメンスやアプライドマテリアルズといった大手企業も戦略的投資家として参加しており、この AI 技術が具体的な価値を生み出すと広く認識されています。
製品開発のスピードが桁違いに変わるということですね。
ええ、AI プラットフォームのさらなる発展と展開を通じて、より持続可能で高性能な製品をより早く市場に投入することが可能になります。産業界の基盤となるインフラの一部として、設計から製造までのバリューチェーン全体に革新をもたらすと期待されます。
AI がエンジニアリング設計のボトルネックを解消し、イノベーションを加速する強力な例ですね。ジェフ・ベゾス氏が共同リーダーを務めるプロメテウス社が、AI ツール開発のために120億ドルという巨額の資金を調達したというニュースが入ってきました。これはどのようなプロジェクトなのでしょうか。
はい、スージーさん。プロメテウスは、AI を活用してジェットエンジンや医療機器、半導体など、複雑な物理製品のエンジニアリング設計サイクルを数年から数ヶ月に劇的に圧縮する AI ツールの開発を目指しています。まさに、人工汎用エンジニアの構築を目指すものです。
人工汎用エンジニアですか？ AI が設計のすべての工程を担うということでしょうか？
AI が製品の要件から設計案を生成し、物理シミュレーションを高速化、製造可能性も最適化します。さらに、シミュレーション結果を AI にフィードバックし、設計アルゴリズムを継続的に改善する自己進化型のシステムです。120億ドルの資金は、この AI モデルの訓練に必要な膨大な計算能力の確保に充てられます。
桁違いのスケールですね。製品開発が根本的に変わるかもしれません。
その通りです。AI が数千回の設計反復を人間よりもはるかに短時間で実行できるため、製品開発のリードタイムが劇的に短縮され、より革新的な製品を市場に投入できるようになります。
テクノロジーの進化が、ビジネスのスピードを劇的に加速させる未来が現実味を帯びてきますね。最後のニュースは、Google DeepMind の Genome が、220万もの新しい安定結晶構造を発見したという驚くべき成果ですね。これはどれくらいすごいことなのですか？
はい、スージーさん。Genome は、グラフニューラルネットワークを基盤とした深層学習モデルで、既存の材料データから学習し、新しい結晶構造の安定性を予測します。単一の取り組みで220万の安定結晶構造を特定し、そのうち38万は実用化の可能性があり、これは人類が知っていた無機材料の総数を大きく上回る画期的な成果です。
これまで人類が見つけられなかった材料を AI が見つけてくれるなんて、まさに新時代ですね。どのような応用が期待されますか？
Genome の探索能力と、同じく Google DeepMind が開発したマタージェンの生成能力の組み合わせにより、ペロブスカイト太陽電池材料やリチウムイオンバッテリーの電極材料など、高性能なエネルギー材料の計算スクリーニングと生成設計が飛躍的に加速されます。
クリーンエネルギーへの移行が AI によってさらに加速されると。
ええ、AI が自動的に材料を設計し、シミュレーションする能力は、材料科学者がより複雑な研究課題に集中できるようになり、クリーンエネルギー技術のコスト削減と普及に大きく貢献すると期待されます。
AI が未来の技術を支える基盤となる新材料の発見を圧倒的なスケールで可能にしていることがよくわかりました。
今週のニュース全体を通して、AI が材料科学のあらゆる側面に深く浸透し、研究開発の速度と規模を根本的に変革していることが明らかになりましたね。物理学認識型 AI や生成 AI、自律型ラボシステムとの連携により、材料発見のボトルネックは打破され、 AI が人工科学者として機能する時代が現実味を帯びています。
クリーンエネルギーや高性能エレクトロニクスなど革新的な材料ソリューションが想像を超えるスピードで生まれることに期待が持てます。はい、とても明るい未来を感じます。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。